ジオもっこもこパレード。
ハラホロヒデハレ青春アルデヒドゴーディヘドラ。先に謝罪することがあって、
はい、
先週、収録に失敗したんで、
はい、
オクラ出しの特
集
放送になりました。
あ、まあまあそうですね。
あのやけど撮っといてよかったな。
まあ、
あのもともとちょっと遅れるって言って火曜日しか収録できひんって言ってて、そこでミスったからもう無理やってなって、まあ、珍しく今回は
まあね、あとゴールデンウィークが、まあ、なんだかんだ忙しいよね。
そうやね、なんだかんだなんやかんや忙しくてタイミングちょっと合わんくて、でも穴開けずに済んだんで撮っといてよかったなって。
はい、まあまあまあまあ確かに、まあ、こうそうしたね。
そうですね、
うん、
まあちょっとあの余裕を持った進行をいたしますんで
いや、余裕を持った進行いたしますんで、どういうことどういうこと。
いや、なんか今日は何なら日本取ろうと思ってるぐらいの気
持ち。ああ、はいはいはいはい、なるほどね。
があるよっていうことを今言ってます自分に、はいはい、まあ分からんけどな今日は、ゴールデンウィークなので、
はい、
昼から両親と甥っ子とご飯に行ってまして、
そうなんですよね。
ゴールデンウィークの休みやから親も休みなんやけど、そこでなんか飯食うって結構今回結構久しぶりに悩んだわ。なんかどっか飯行くから考えといてとか言われたら、
はいはいはいはい、
人に聞かれたら秒で出せんのまずね、
はい、
こことかはって。でも自分のことになったら どこがええんやろなって、自分も行きたいしみたいな要素も入ってくるから、
はいはいはいはい、
でここいやけどこれちょっと沖に行き過ぎかなみたいななんかその主観が入ってくるんですよ。
ああ、まあまあ、わかるよ。わかる。
で、ちょっと、ええ感じの店にしようかなと思っても、ゴールデンウィークやから、もう一週間前とかで予約埋まってたりするの。
まあまあ。
で、やっぱりええ店ってのは、連休なんか我々が行くの難しいなって、今更、みたいな。
まあね。街中ですからね。やっぱゴールデンウィーク人が来る場所ですからね。
で、結局、今回は、もう当日の朝ぐらいに、僕が5、6個一応提案を出したんやけど、
はいはいはい、
その中でなんかまあ多分ね東京の人も知ってると思うけど、エイトっていう24時間やってる中華料理で、それ東京とかにも名古屋にもあんねん。
はいはいはい、あそうなんや。
福岡とかもあんかもな。
で大阪ナック専門店
っていう、ね、そうで、そのエイトって24時間やってる中華料理屋で、昔は多分僕の記憶によると2980円やってん、北京ダック。でただそのサービスとか良くなっていってて、今は4980円やけど、北京ダック1匹と、その残った肉でのもやし炒めとそのスープまでついて、
はいはいはい、
で5000円で、多分普通の大人やったら3、4人で2人やったら食いきれへんと思う。
いやそうだね、うん、4人でも十分やと思うけど、
僕は食いきれへんやけど、うん、4人でそれにちょっとプラスアルファぐらいでちょうどええんちゃうかなみたいな量になるんで、北京ダックって結構憧れの料理やったやんか。
まあまあまあそうですね。
で僕はそこできてからしょっちゅう食ってんねや、
うんうん、
季節2回ぐらい食うんやけど、でもその今回親と飯食うってなって、あそこやったら結構席だけ予約でなんとかなんなって思って、
うん、
24時間やから明け方とかでも予約できたし、
はいはいはい、
でこれ絶好やなみたいになって、
明け方予約できるの強いな。
そう電話でなめっちゃなんか、貸し なんか、なしわぎさんですねって言うから、かしわぎですって、えって言うから、かしでか、かしわぎ、ふふふふみたいなぐらいのテンションやけどさ。まあまあけど、まあ予約できりゃいいし、
は
い。
まあまあまあ、そうですね。
だから、で、結局、その、僕ら世代の飯食う、特に生でおったら、最近北京ダックで安く食えるよねみたいな結構あって定番として、
は
あ
は
あ
は
あ、他の店もやってて、
うんうん、
北京ダック食べ放題4000円とか。
なるほど。
だから結構もうそういう時代になったよねみたいな気持ちだったんやけど、
うん
う
ん、
やっぱそう僕らはやっぱナンバーで食ってるからやし、そのうちの親みたいに普段岸田田におって、
うん、
で親世代でそういう店には行けへんやん。
まあまあそうでしょうね。
だからなんか結構なんか両親ともに喜んでくれて、北京ダックなんかよう考えたら20年ぶりぐらいちゃうかみたいな話で、
はいはいはいはい、
で言われたらそうやなみたいな、わざわざ食いに行こうってあんまなれへんから。
まあ確かに。
だから
なん
か
手巻き寿司みたいな楽しいしな。
そうだから改めてこう自分の普段いいと思ってる店の普通具合ってやっぱずれてるかもなみたいな。
ああ、まあずれてるよな。
うん、そう
か。まあなんかなんやろ、ニュートラルってあるようでないから、やっぱ
まあ全員ね、
あ、
全人類がね、あなたの普通は誰かの普通じゃないからっていうことを強く感じました。
まあまあまあまあ、まあ、確かにね、
っていう。
いやでも良かったですね。
良かったよな。
はい、
地味に僕一番最初に食ったレンコンのレモン漬けが良かった。
100円のレンコンのレモン漬けうまかったな。
なハチミツレモンみたいなレンコンついてるやつな。いやだからまあまあどういう店を提案するかっていうのは結構こうなんか自分が好きなもんって話じゃ結構まあまあ人によるよね終わりみたいなとこあんねんけど、
はいはいはい、
その人に漫画こないだも漫画の話になってな、
うんうん、
好きな漫画ちょっとやっぱどうしても思い入れの部分が強い、はいはいはい、音楽もそう映画もそうけど人に勧めたいってなるとお前が好きやけど思わないって言われてええのみたいなところが結構かかってくるから、
はいはいはい、
あ誰が見てもある程度おもろいものがいいかなっていう客観性が出るんですよ、
はいはいはい、
だからやっぱ飯屋も人に勧めたい店やったらちょっと話が違うなって感じた。
まあまあ確かに自分が行くのと人に勧めるのと、ね、人と一緒に行くのと一緒に行かへんけど勧めるのは違うな、
ね、違うなっていう話。
まあ違いますよね確かに、
はい、
なかなか難しいです。漢字とかやると思うね。
やっぱ漢字ね、
うん、
その仕切りね。
そうそうそうそうそう、うちらもやっぱりなんか会社とかでさ、
まあ、言った
やっぱあるんよ。やっぱなんか10人ぐらいの宴会できる場所ないですかとか聞かれたりとか。
この間どこ行ったんですっけ。
この間はあれや、鳥吉。
ああ、いや僕その時も多分エイト進めてんで。
あ、そうかな
多分。
ああ、
けどとりあえず今回そこに決まったわみたいな言ったけど。
ああ、いや鳥吉も良かったよ。
まあ雰囲気があるよね。
いや、やっぱ部屋がとにかく
面白い、ね、
なんか十分広い部屋をあてがってもらえるし、
うん、
なんかうん、結構場所が贅沢やね、使える。
まあ、ま、そうやな。そんな中今日はテーマトークです、は
い、あ、そうそうそうなんですよ。毎月やってる科学ポッドキャストの共通テーマトークってやつでして、うん、
はい、
今月のテーマトークっていうのもあって、いろんな科学ポッドキャストで同じテーマで話を
回して。他の科学ポッドキャストさん、そろそろ一回イベントやりませんか。科学ポッドキャストサミットG20、
あと大阪。
うん、あと大阪、うん、自分の店で違いないですけど逆にね、楽に条件を出せるんで。
まあね、
まあなんならリモートでもいいよ。
まあまあまあ、確かにな、
思えば。
まあまあ話実際もういついつやりますで話振ったら乗ってはくれる気がするけど、
僕らが2人だと順番にリモートで15分ずつ収録させてもらうとかでもできるか。一回お声掛けしようかな。
まあいいかも。
僕らが言って待つのはおかしいわこっちから声かけるべきやわ。
そりゃそうです。
そんな中の今日はテーマトークです。
はい、
化石伝票が出てきて。
はい
はい、まあ今月のテーマトークっていうのがネクストっていうね。
はあ、
はい、次世代に来そうな。
ああそういう意味か。
ものとか。はい、
ネクスト。
はい、まあ、次につな、科学にまつわる次につながることや今後の発展など、 っていう意識で、まあまあネクストっていうテーマね。
え、それ科学に関することを、
まあまあまあまあ科学ポッドキャストのテーマトークですから基本はそうなんですけど、まあまあまあそこはね、
え、科学業界的にはどうなん、そのネクストっていう、
ああ、いや、なんかまあ難しいですよ。でも、うん、科学の業界って研究ってね、みんな好き勝手なことできていいなとか思ってるでしょ
う、うん、
もう興味できないんですよ、
うん、
この国には結構省庁文科省というのがありましてね、
まあ、何に予算つけるかって問題な、
文科省とか経産省とかね、経済産業省とかね、うん、っていうのが、まあ、大体科学技術に関する予算っていうのを持ってるんですけど、はい、でまあ、それが出してくるのがもうどんどんどんどんこの、まあ、よく言えば合目的的、まあ、悪く言えばできて当たり前のことにしか金出さないみたいな感じだなってきてるので、うん、その役所っぽくなってきてるんですよ、
はい、
でそのせいで、だ、いや、まあ、大学って今独立行政法人になったから、
うん、
国立大学が、
うん、
だからそのあれなんですよね、自分で稼げって言われてるでしょ大学の皆さん、はは、でそんな中、まあ、ちょっと、まあ、はっきり言うと金全然足りひんから、
うん、
まあ、どうにかして皆さん研究費を取りたいわけです、はい、大学当てにできひんから、はい、はっきり言うと、なので、欲しいんですけど、お金をもらうためには国がやれと言った研究をやらざるを得ないみたいな、
うん、
で国がやれという研究っていうのは、まあ、例えば何ですか、まあ、いろいろあるけど、うん、まあ、量子コンピューターをどうにかせえとか、
う
ん、まあ、リチウムイオン電池で覇権を握れとか、
まあ、だから国としてこの分野を伸ばしたいってもんにしか国は今金出せないと、
うん、
早い話が、
そう、でもまあそれって、まあ、科学者から見たら、まあまあ、もうできてるやん、大体、みたいなテーマなわけですよ、はっきり。
まあまあまあ、もう0、1じゃないと。
そうそうそうそう、そう。
50ぐらいのやつ、70ぐらいまでも出てくれんかが多い、みたいな。
とか、もうちょい、そうですね。
うん。
まあ、みたいな研究が多くて。
研究としては、もう80できてるけど、
そう。
商品化というか、産業化を進めてくれ、みたいな。
ってなってるから、結構ね、科学者は今、好きなテーマ選べなくて、割とみんながこう同じ方向向いてるみたいな感じで、
はあ、なるほどな。
まあ人気の分野には群がるけど、そのじゃあまあブルーオーシャンっていうかね、手がついてない分野みたいなのを誰かやってるかというと、やってる人がまあ減ってるわけですよ。
まあだからさ、そのうなぎの養殖とかさ、マグロの養殖とかさ、
はいはいはいはい、まあまあまあ。
だからそのマグロの生態は大体分かってるから、あとは養殖につなげたらいいとか、
はいはいはいはい、
うなぎの生態は大体分かったから、あとは養殖につなげたらいいってところには金を出すと。
はいはいはい。
ただその今新しく全く見てないザリガニのことをやろうとか、なんか、
まあ、今食い物にもなってないけど、これ養殖したら実はいけんちゃうかみたいな。
みたいなことを提案する人を拾う。っていうのがないって話、
まあ、ないですね。そういう尖ってるテーマっていうのはまあ拾われない時代、う
ん、はいはいはい、はい、はい。だから昆虫食みたいなんでもまだ分かりやすいけど、まあ、
そうなんですよ、
うん、
だからまあなんか未来次世代とかっていうと、実はなんか逆にある程度見えてるんですよね、
うん、
ね、まあその流れで言うと、まあ我々が今想像してないテーマっていうのはあんまり来ないんで、例えば我々の分野で言うと、すっごい今流行ってるのは光を使った化学反応ってめっちゃ流行ってるんですよ。
ああ、なるほど。光触媒みたいな。
ああ、で光触媒って、まさに光触媒って名前で呼ぶねんけど、うん、光触媒って言葉の中には実は大きく2種類の光触媒があって、
うん、
片っぽの光触媒っていうのは、なんやろな、例えばガラスの表面に酸化チタンっていうのを塗るんですけど、
ああ、
でそこに光当てると酸化チタンっていうのは光を吸って結構なんかそのいろんなものと反応できる高い反応性をバッと獲得するんですよ、一瞬、
うんうんうん、
でそれで汚れを分解したりとかして、ガラスが汚れませんみたいな、それも光触媒っていうし、
うん、
その今流行ってる光触媒っていうのはほんまに
いろいろあるね、
触媒なんや、あの反応を活かせるための第三成分として入れるんですけど、はいはいはい、でそれに光当てるとその触媒だけが光を吸ってくれて、
うん、
でその反応を活かすためのエネルギーに使ってくれると、
はあ、 すごい科学ポッドキャストみたいなこと言ってんな。
いやそうなんですよ、
まるでさっきから、
はいまあ、みたいな反応っていうのがここ、まあ、ここ10年ぐらいでめちゃくちゃ流行ってて、
まあ、そういうのが入りや
すい。そうちょっと前にまあノーベル賞も出たんですよね、うんうん、っていうのがあってそれはむっちゃ流行ってます。まだ新しい反応見つかってるし、どう、うんうん、でまあ、なんかこんな感じに触媒設計するとこんな反応活かせることができるみたいな、
うん、
ちょっと、まあ、ある程度設計できる、まあ、だいぶ理解が進んできたんでね、っていうになってきて、まあ、それはまあしばらくまだ流行るやろうなみたいな。
ネクストよ、ネクストの話よ。
あ、
今我々に足りてないものは
あ、そうだね。
なんかさ、結構音楽なんかの世界でも、
はいはいはいはい、
ずっと言われてるその結局コード進行とか音符の順番っていうのも有限やから、
はいはいはいはい、
だからもうその出尽くしてると、
うん、
だからもうアレンジしかないよみたいな。で科学なんかでもさ、科学のその化学物質は出尽くしたみたいな。
ああ、いやそれはないな。
あ、そう、
化学物質ってめちゃくちゃ種類あるんですよ、
うんうん、
今作られてないものもうめちゃくちゃ種類あって、化学物質音符って3オクターブぐらい使っても、まあ、たかだか20とかなんでしょ、
はいはいはい、
20いくつぐらいなんでしょ、まあ、せいぜい
ドレミファソラシドでな、
7音やからね、うん、7音じゃないか、ドレミファソラシやから6音しかない。
まあ間取ったとしてもやわな、うん、シャープが入れてもな、うん、
あ、ドレミファソラシか、ああじゃあ7音あるやな、
うん、
あで、まあ間そうシャープとか取ったって30音ぐらいじゃないですか、3オクターブ、うん、まあ、使える楽器を使って、うん、3オクターブって広いですからね、
うん、
うん、使ったところで20でしょ。化学が使える元素って何本あるか知ってます？80あるんですよ。
まあまあみたいなけど、そういうのをネクストって言うんかって話やな。
ああ、まあまあ、いやでもね、確かにちゃんと理論的な計算が当然あって、うん、元素が有限なので、例えば2原子、まあ、くっつけたら2つの原子からできているものは果たして何種類ありますかっていうのは 80×80 なわけですよ、はいはいはい、まあ、割るにしてもいいけど、
はいはい、
うん、みたいなね計算があって、まあ、例えば5原子とか6原子とかくっついただけのものでも山盛りあるわけですよ、
はい、
理屈上、はい、うん、で当然その作られてるのはごく一部ですよ。
すごい、久しぶりにこんなにさ科学してるよね
あ、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
まあ、科学ポッドキャストテーマトークやからな。
え、そうやね。
ネクストってい
やでもさ、だからそれで言うと、まあ、そのみんなが思う良い科学ですよ、
うん、
まあ、グッドな科学、ナイスな科学っていうのは、はい、どこにあるかっていうのが、昔はさ誰も作ったことない結合を作りました、
まあ、パタリロの歌みたいなね、
みたいなね、
うん、
ことってすごく評価されてたんですけど、今って何の役に立つのみたいなことをもうみんながみんな言うわけ。
ああ、そういうターンなんやな。
うん。で、それ言い出すと、ね、でさ、例えば産業界に役に立てましょうとかなるやん。
ああ。
なら、すっごい性能良くても、じゃあ有害元素が入ってますってなったら、はいはい、もう使わないわけ、それで。
うん。
で、それはさ、でも科学者側から言うと、いや、それはさ、人間が勝手に決めたルールやん、法律やん、それはって。
っていう
性能ええやん実際っていう話はあるわけよ。だけどそれを昔は良しとしてたけど、今はあんま良しとしない風潮だっけ。
はいはいはい、
結構
だからネクストっていうもののありがたがられるジャンル自体がもう変わってると。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、安心安全なものがいいよね、よく知ってるものがいいよねみたいな風潮の方が強い。
まあけど僕はそれ、そっちの方がしっくりくるんですよ。
はいはいはい。
勉強って、思んないなと思ったのは、
はいはいはい、はい。
なんで思んないかって言ったら、関係ないことをただ覚えさせられるから思んなくて、
はいはいはいはい、はい。
僕、社会とか地理とかほんまにあかんかって、僕多分高校受験の地理0点やねん。
へぇ。
それが今や。
今勉強したらいけんちゃう結構。
違う、もう、勉強もしてないけど、もう、結構いけんで。
ああ、いやいやいや、いやでもね、でもね、違うんですよ。勉強の大事なことは、知ってる知識の間の細かい知識を埋めることなんですよ。
まあまあわかるよ、うん、いやだからっていうかその 小学校の社会とか中学校ぐらいで、うん、例えば青森の特産物は、
はいはいはいはい、
言われるやん。ああいうのをそのナチュラルにすごく、リンゴやったらやっぱ青森と長野でしょみたいなことスッと出るわけじゃんか。
まあまあまあ、
当たり前に。みかんやったらなんかまあ愛媛と和歌山やけど、まあ熊本とかも結構作ってんじゃんみたいなは行って食ってるから失礼やん。
はいはい、
だからそれにこうちょっと調整さえしていけば。
いや、そうそうそう。でもまあその調整してとデータとのすり合わせを測ると、まあまあまあ完璧になるわけよ。
だ、自分が興味あったこととお弁当かんことをうまく橋渡しできれば、
まあそうです、
勝手に覚えるやんっていうような話でしょ、うん、これ。
そうそうそうそうそうそう。
だからまあそう、
賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶってやつですよ。
うおー、めっちゃ賢いっぽい話。経験に学ぶのはあかんやん。
いや、経験に学ぶだけだと、だからその全体、自分の経験してないことを知らんってことじゃないですか。
はいはいはい。
でそれを推測だけするのも良くないと。
なるほど、なるほど。してることだけでやると。
だから、歴史っていうのは何かというと、データを使えってことなんですよ。
なるほど。
ね、だから、行ってないとこの、行かなあか、分からへんなじゃなくて、行かんでも分かる方法もあるやんかと。両方使いながらやと。
けど、うん、こう無関係な話を、うん、関係、だから僕はそれを、その、愚者を経験に学ぶっていうのは、
はいはいはい、はい。
自分がやってきたことからだけ学ぶから悪いやん。
そうそうそうそう。
だから、歴史にするには、じゃあリンゴはどこでいいんかとりあえず行ってみようとかやるっていう、はい、その経験を僕は歴史を追体験みたいなことすれば、
はいはいはいはい、
勝手に覚えたいことができるから。
はいはいはい、はい、
だからもっと言ったら長野行ってリンゴ美味しいけど他のとこってリンゴ作ってんかな、じゃあ歴史を学ぼうっていう。
あ、そうそうそう、まあ、それでいいんですよ。
まさにそれ
やから、それでいいんですよ。
だからそのやっぱ関係あることとか覚えんでええやん。
あー、まあ
だからその
まあそうですよ。
だから困ったことは勝手に覚えるから
まあそうそうそうそうそうなんやけど、その困った瞬間にいかに体型を覚えるかですよね。
まあまあまあまあ、まあけどそれで言うと
だから君の場合はある程度素地があるから、
まあまあまあまあ、
あね、地理が0点って言っても地理の勉強させられてるわけですよ君は。
いや、なかったよ素地マジでマジで嫌いやったよ社会。
いや、まあまあまあまあまあ、
歴史もそうよ。
歴史は俺も嫌いやけど、ね、
全然やったよ
苦手。
けどまあだからその興味を持つところに経験は生かされるっていう。まあまあ、まあ、
そうですね。
で必要やから覚えるわけで、必要ないもんを覚えるっていうのはその行ったことない世界地図を覚えるとか幻想記号を覚えるって、
いや興味ないもんを覚えろって言ってじゃないんですよ。だから
いや分かってる、ね、分かってるよ分かってるよ、うん、だからそれを興味持つことからやればいいじゃんって
思う。あ、そう、そろそろ、それまさにそ
う。だからその科学のことも金になるもんからやればよくないみたいな気持ちは割とわかる。
ああ、なるほどね、なるほどね。いやいやいや、
役立つもんで。
それさ、金になるものからやればいいっていうのはなんか商売なんですよ。それはだから。
だけど医療とか。
あ、医療、まあ、医療は商売ですから。はっきり言って。
うん。だから
医療はまあなんていうの。医療ってさ、
いやなんかな、
患者がおれへん症例っていうのがさないわけよ。
まあまあまあ、いやけど、いやじゃあその科学的心理とかに予算つけろって言われても、はいはい、みんなが嫌ってさ嫌になるもんでしょ。
あ、いやいや、じゃあだから心理、あの役立つものは作りたいよね、科学者も、
うん、
ただだからアプローチが違うっていうことだよ。だから
まあけど、
とりあえず何が起きてるか先に知りたいじゃないですかと。でそっから材料絞りましょうよって言ってるわけ、大体科学者多くの場合。でもあの最短距離で実用化に持ってきた人らは使える元素をもうとにかくその産業化できやすい元素だけを使ってもう全部組み合わせでもう人海戦術で全部試しましょうと。でそれにちゃん性能いいやつやりましょうって、何起こってるか分かんなくてもいいじゃないですか、性能出るんだからっていう考え方よ。
けどどっちの方が重要って言ったら9-1ぐらいで後者かなって
まあまあまあまあ、あのさ、でもこれはある意味振り返ればね、歴史を顧みればね、それこそあの日本がなぜ世界で覇権を取れたかっていう話と一緒なんですよ、うん、だから
まあまあまあまあまあ、
なんかちょっと前に話した気するけど、
うん、
あのだから結局日本の会社っていうのは自分のとこで
あの何が起きてるかきちっと研究して分かった上で商品化をしてた会社が多かったわけ。
だからもう応用が効いたと。
だから応用も効いたし、他の会社がバルで追いつかれへんわけよ。
ただその前提の話として僕が今思ってるのは、なんで世界のトップに躍り出ることを前提に我々は人生を生きなければいけないんだろうかみたいな。
あ、違う、逆、商売で勝つためには一番じゃないといけない。商売はそうやで。
いやだから商売に勝てなくてもよくないかみたいな、うん、
あ、でも商売に勝つ話をしてるからね。
いやから、うん、
だからでね、でそうそう、商売に勝つ方法が最短距離を走ることやと思ってる人と周りをよく見て走ることだと思ってる人の違いがあるわけ、そこに。
まあまあ。
やり方があるね。両方それぞれに良さがある。
わかる、うん。で、だから今が、その国はそっちのターンやで、みたいな。
ああ、まあ。国はないんやで、別に。
でも、それに対して別に違和感もないって話、うん、僕は。そっちの方がいいと思ってるわけじゃなくて。
わかります、わかります。まあまあ。あの
余裕があるだけは、それはそういうことできたやろうな、みたいな。余裕がないから、そういうことできんか、みたいな。
まあまあそうかもしれん、うんうん、でもまあ昔の日本は戻ってこへんよって話だよ、
うん、いやほんまに、うん、やけどそれも終わってるし、僕らが死ぬまでの間ぐらいはどうでもいいかなみたいなところはちょっとある。
ああそうですか。
なるほど。次世代に絶対にこれを残したいみたいな言うのはあんまピンとこへんねん、ないつも。
ああそれはないけどね、
うん、
うん、
誰が言ってんのみたいな。
まあでもまあいわゆる日本の良さみたいなのがなくなってんなっていう感じはある。
まあまあまあまあ、けどそれはもう多分手遅れちゃう。
あ、それでもそんなことはないんやけど、そんなことはないねんけど、直す方法の一つはだからやっぱり国のやり方を変えないと、国はお金流れを作ってるからみたいな話はあるね。
うーん、まあそうやな、分からないでもないけど、
うん、だから国が商売人みたいになってるってことで、
うんうん、
商売やる人が商売人になるのは別によくて、
まあ、っていうところ
そうみたいな話を考えると、まあネクストって今の延長上なんだなみたいな気持ちになる。
まあ科学はそうやろね。
なんかでもブレイクスルーっていうのがないよね。やっぱ変な研究やってる人が減ったせいで、思わぬ発展みたいなのが減ったなって感じはある。
まあけどそれもなんかやっていったらどっかでわって出てくんちゃう。
まあね、
うん、っていう印象。
まあそれはそうかもしれない、
うん、今はそういう時期でしょって、うん、そういう時期なことを誰かのせいにしてもしょうがなくないかみたいな。
誰かのせいというか、まあ、俺らは自分らで切り入れかなあかんからさ、
う
ん、
そうだから科学とかさら個人だけで動かれへんからさ、まあ、分かるけどみたいな。
そうやね、なんか邪魔されてる気持ちになるわけよ。
まあまあまあまあまあむずいよな。
まあまあそうなんですよ。
まあうまくいったらめちゃくちゃ稼げる話もあるからな。
まあそうね、稼げるという人の役に立つ、ね、
この話の根本にあるその科学は知らんけどネットとかにある、うん、結局金儲けかよとか言うやつ、
はいはいはいはい、
なんみたいな話あるから。
あ、
結局じゃなくて最初から全員金儲けある
もん。あ、でもいや、あの金儲け方の違いでさ、
うん、
まあ、1年で儲けたいか10年で儲けたいか100年で儲けたいかは戦略が違うって話なんですよ。
まあまあ分かるよ、分かるよ、うん、だからそれも100年単位の金儲けをしましょうって言えばいいのに、うん、人類の英知のためにとかみたいなことを
まあまあまあ、まあ、
言われるとふーんってなるって。僕は
100年後誰か金儲けできるっていう位置をやりたい。
この国がじゃあもう他の国から認められてずっと稼げるためにはこういう方に余裕あるときは金使っときましょうよって言われたら、ああええんちゃうって思うんやけど、
ああまあ
っていう感じです。
まあまあまあ、そんなね、
はい、
話ですよ。ネクストは
今年の今月のテーマトークは、はい、科学成分多めでお届けしましたが、
はい、
なんか僕だけが金になりゃ何でもいいじゃんみたいな感じになりましたけど、
いやいや大丈夫です、日本の政府はそんな感じですから、
はいはい、金儲け万歳というわけで。
まあでもそう、日本だけじゃないけどね、先進国全部そうなんですよ今。
まあだからそういったもんなんでしょう、人類が。
そうそうそう、うん、まあまあそれはそうなんですよ、
うん、こうあるべきなんてことはないよ全てにおいて。
あ、でもまあ全部アメリカ風になってるね、はっきり言うと。アメリカにこうあるべき、アメリカがこうあるべきって思ってる感じになっていってるみたいな感じは。
まあ、それはまだまだ我々敗戦国なんかなっていう話。
まあそんなことはないで、一回逆転してるから。
いやまあ分からんけど、
その我々その開発分野においてはね、
うん、まあということで、
まあ ね、はい、
まあ、明確な答えがあるわけでもないんですが、
まあまあそうですね、まあまあこんな感じのね感覚ですよ我々は、
はい、はい、というわけでお届けしましたのは部長課長と
兄やらせでした。
青春アルディードは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。
No, you're